横の防災レポート。このコーナーは静岡市防災対策課の提供でお送りします。今日は静岡市防災対策課にお邪魔しています。駿河道路整備課総務担当副主幹の上石康臣さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは上石さんの今のお仕事についてお聞かせください。
はい、道路整備ということで、駿河区の、道路整備の予算の管理をしています。
昨年度は岩手県下平郡山田町へ派遣されていたそうですが、どのようなことをされていたのかお聞かせください。
昨年の4月から今年の3月までの1年間岩手県の山田町というところで、復興推進、復興の町づくりのための仕事をしていました。業務としては高台移転ということで、被災した方々が再度住む住宅を作るために国の規制を解除したりとか、あとはその山に残っている埋蔵文化財の発掘等の調査が必要になったものですから、そういう調査のための皆さんの合意形成で、あとはそういう用地買収とかをして早く工事ができるよう、宅地開発ができるようにということで、いろいろな用地交渉とか国との折衝、県との折衝みたいな仕事をしていました。
たくさんの業務をこなしていらしたようですが、特に力を入れていたものや強い思い入れがあったものがあったらお聞かせください。
先ほどの高台の移転のための仕事と、あともう一つは被災者の生活再建について特に大きく仕事をさせてもらいました。生活再建ということで、被災者それぞれの方がどのように今後生活をしていくか、そのためには新しい住宅を建てるのか、災害公営住宅に入るのかとか、そういうものをですね、一人一人膝を詰め合わせて、時には半日くらいその方とずっとお話をしたりとか、そういうことも交えて、まちづくりの中に皆さんがどういう形で住まわれるかというところをお話をさせてもらいました。
どのくらいの人数の方とお話しされたんですか？
そうですね、被災住宅が3000戸あったものですから、そのうち100から200世帯の方とお話をさせていただいて、延べ3、4ヶ月引き取りに時間がかかりました。高台住宅の着工については現在すでに工事が始まってます。そのために1年前からですね、その準備をしていきました。でまずは高台住宅に眠っていた埋蔵文化財の発掘をしていかなきゃいけない。文化財というのは何よりも大事だよというのが国の法律で決まっているものですから、まずそれを発掘してその状況を確認して記録に残さないといけない。そのためには地元のその山の土地を持っている方から、発掘してもいいですよという了解をもらう。でその了解をもらうために昨年の5月あっちに赴任してから1ヶ月後ですが、その頃から入ったんですけども、なかなか言葉が通じなくて、同意を取るにもこちらの言ってることが聞き取ってくれなかったり、あとやっぱ外の方が来たもんでということで、あっちの方もちょっと少し距離を置いたりというところがあったものですから、昼間はですねずっと皆さんのお宅の方に歩いて、ずかずかと押し売りに行くような形で、どうしても発掘させてもらいたいんだよっていうお話をさせてもらって、でそんなところでいろいろ話してるうちですね、やはりもう夏にはだいたい言葉を覚えれたかなってぐらい、本当に人とコミュニケーションを取る機会っていうのがすごい多かったのかなと感じます。その後ですね、用地買収ということで実際に皆様から土地を売ってもらって、海の近くの高台に皆さんの住宅を建てなきゃいけないということで、その土地を売ってもらう協力もしていただくということで、それの交渉もさせてもらいました。その中で木の本数を数えるのを調査会社と一緒に歩いたりとかやりましたし、なんとか冬場に木を切ることができて、で今年の5月その住宅工事の着工というのができたものですから、なんとか1年目標通りに仕事ができたのかなと思っています。
その埋蔵文化財ってどのようなものなんでしょうか？
岩手県にあるのはほとんどがですね、縄文時代の集落跡というものになります。縦穴式住居が見つかったりとか、あとは辺は鉱物、石がいろいろ取れる、隣には鉄の釜石というのは町があるものですから、鉄の原料となるものがよく取れるということで、それを精製した小さな炉ですか、が見つかったりするということがあって、たまたま今回その現場には炉が見つからなかったもんで、調査の時間が短く済んだんですけれども、もしそういうのが見つかると半年とか1年調査が長引くということもあるもんですから、今回は石の矢尻とか石器とかそういうものが出たくらいだったんですけれども、もしかすると南部市っていう豪族が住んでた時代があるもんですから、館跡みたいなのが見つかると調査も大変になったのかなと思っています。
今日は駿河道路整備課総務担当副主幹の上石康臣さんにお話を伺いました。明日も引き続き伺います。 子の防災レポート。このコーナーは静岡市防災対策課の提供でお送りしました。